皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは。こちらは NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム代表理事の藤原直哉です。今日はリーダーシップ教育の一環といたしまして、日本経済再生のリーダーシップということで、いくつかの話題につきまして考え方を述べさせていただきたいと思います。なおこの番組は全部で4本の番組からなっております。その1からその4まであります。それから放送の中で資料を参照しております。その資料は藤原直哉のインターネット放送局のこのブログのところからダウンロードしてご覧いただきたいと思います。1ページ目のところに産業転換の大切さということを書いてありますが、最初にまず世の中のこの転換というものの姿についてお話をしていきたいと思います。じゃあ2ページ目をご覧いただきたいと思います。そこにある本の一節が紹介されております。これはLTCM 伝説という名前の本でありまして、2001年に書かれた本ですけども、かつて世界で最もその優秀な人たちが集まったと言われていたヘッジファンド、ノーベル経済学賞をもらった学者も入っていたヘッジファンドが一瞬にして崩壊した時の様子が書かれております。ちょっと読んでみたいと思います。何千人ものトレーダーやアナリストが常識として身につけてきた通常の経済的な関係は突如として無意味なものになってしまった。償還期間の異なる国際価格にバネのようにリンクしたイールドカーブモデルは粉々に壊れてしまい、各期間ごとのバネが勝手に伸びたり死んだりしていた。まるで各期間のバネが結合していたことを忘れてしまったかのように。自分たちのモデルを設計しテストしてきたクオンツには強烈な経験だった。次から次へとマネーマシンが爆発する。彼らにとっては知的世界の破滅にとどまらず、個人資産の破産でもあった。LTCM の独立が維持された最後の7日間は何とも不思議な感じだった。30年間磨きをかけてきた金融理論が使い物にならないことが証明されたのだ。億ドル単位の運用成績やノーベル賞はもはや無意味だった。戦略的関係もかつてグラスを重ねて乾杯したシャンパンの泡のように消えていった。物事が終わるときにはいろんな終わり方があるんですが、金融なんかの場合はこんな風に30年間みんなで作り上げてきたものがたった1週間で崩壊するってことがあるんですね。まあこれは、金融に限らず世の中でこういうふうに言われるもののことが多いんですね。ですから我々はですね、常に世の中の変化というものについて謙虚でなければいけません。 LTCM がこういう終わり方をするということは多くの人は分かっていたと思います。あんなデタラメなことをやっていればいつかこういう危機が来る。それはまともな神経を持ってた人なら必ず分かっていたと思うんですね。しかし世の中よくできていて、これはおかしいと思ってもいきなり終わりになることはないんですね。いくらか時間があります。その時間を多くの人たちはまだ大丈夫だと思って過ごすんですけども、賢明な人たち、賢い人たちはこれは急がなければならないと思ってその時間を過ごすんですね。この二つの差、急がなければならないと思うかまだ大丈夫かと思う、この差がですね、次があるかないかの差になっていくんです。やっぱりその最後の最後までのんきにいますと、もう次がなくなるんですね。ですから産業転換、あるいはその物事をですね、抜本的に変えるということは、その前の時代が終わるから変えざるを得なくなるわけで、その前の時代の終わり方というのはこういう形で、この本に書いてあるように終わることも決して珍しくありません。国家の崩壊なんかも割と一瞬にして起きるケースってありますからね。ですからそういうことが起きる前兆が必ずありますから、前兆を感じたら、全てが終わりになる前に行動を取ること、しかもそれは抜本的な大きな変化に対処できるような大胆な行動を取ること。これがリーダーの非常に重要な役割でありまして、多くの人たちは目の前に巨大な変化が起きるまで、まさかという坂が始まるまではですね、そんなことはないだろうと思っておりますので、そこをですね、やっぱり小さな問題を大きく取り上げて、危機感をみんなに持ってもらって、間に合わなくなるうちに変えるということがトップリーダーにとって非常に重要なことなんですね。では3ページ目行きまして、これはグラフですけど、私が昔書いた風紀の心という本に載っておりますが、実はその産業転換の例というのはかつて何度もあるわけです。例えば生糸の生産量を見ますとですね、これはもう 幕末から日本の非常に重要な輸出商品でありました。しかし、昭和の初めの金融恐慌以来ですね、もうこういう贅沢品は売れなくなって、それから綿とか出てきて、そして戦後は化学繊維が出てきまして、生糸の生産量は極端に落ち込んでしまうわけですね。しかし、その下アルミニウムの生産量を見ればわかりますが、逆に言うとアルミニウムは飛行機の材料にもなりましたので、ちょうど生糸が終わった頃からですね、アルミニウムの生産量が急激に増えていきます。まあ、もちろんこれも戦争で一旦ほとんど廃人に帰してしまうわけですけどもね。ですから世の中というのはこうやってですね、その産業、その時代に必要なものをですね、後退させながら前に進んでいます。実はこれはほっといてできることではないんですね。市場原理に任しとけば自動的に生糸からアルミニウムにですね、生産が移行するなんてことは絶対にありえなくて、やっぱりそこはですね、リーダーがちゃんとリーダーシップを取ってですね、もうこのまま行ったら崩壊するし元に戻らないんだからと言って、で、みんなをですね、新しいその産業の方へ誘導していかなきゃいけないんですね。まあ、考えてみれば、その明治の初めの、いわゆる殖産興業の時代から、あるいはその、この昭和恐慌、そして戦後、あるいは高度成長の時と、要するに政府の一番重要な経済政策とは、産業転換のことなんですね。産業を起こして、そして時代とともにそれを新しい産業に転換させていく。そういうものすごいですね、努力をしたから、昭和の恐慌の時だってその後、いわゆる重化工業が生まれてきたんですね。これ市場原理に任せてほっといたからじゃないんですね。ですから今のようにですね、まあ、自動車にしろ、家電にしろ、半導体にしろ、ものすごい落ち込みが見えている。ほっときゃ何にもなくなっちゃうわけで、世の中には何にもなくなっちゃった国って結構ありますからね。ギリシャだって昔はですね、世界で最も文明の進んだ国だと言われていたわけですからね。それが今普通の田舎の国に戻ってますよね。まあこういうことになるんで、やっぱりそのバトンをですね、落とさないように、次の産業を完全に終わりになる前にね、どんどんどんどん移管させていく、動かしていくということが、まあ、産業政策の非常に、産業転換の非常に重要なポイントだと思うんですね。次の4ページを見ていただきまして。この4ページ目にはですね、面白い写真が出ております。これ車なんです。ある車の姿でありまして、車の後ろのところなんですね。これ割れていますよね。普通車ってこの何かにぶつかってへこむんですけども、これどう見ても割れていますね。折れちゃってますね。で、トランクの中身のものが見えてますね。こんな車どこにあるのかご存知でしょうか。実はこれはですね、その次のページ、5ページ目見ていただきたいんですが、私昔99年にハンガリーに行った時にハンガリーの首都ブダペストで撮影した写真なんです。これはですね、トラバントというかつて社会主義の時代にですね、東ヨーロッパ、東欧ソ連圏で庶民が持てる、一般市民の持てる自家用車として開発されていた車なんですね。で、とにかく西側がですね、自家用車をどんどんその広げますから、まあ、ソビエト側はですね、それに対抗するために、その、個人用の乗用車を作るんです。しかし、鉄がなかったんですね。したがって、この車、紙ともしますか、鉄じゃなくて、いわゆる厚紙みたいなもので作られてるんですね。したがって、さっき見たように、なんか衝撃が加わりますと割れてしまうんです。で、この車をですね、その、東西が統一されました後、東西ドイツ統一されました後ですね、西側のその道路を走っていて、高速道路なんかで事故を起こしますと、これ、その、木っ端みじんに文字通りぶっ壊れてしまうんですよね。鉄じゃありませんから、木っ端みじんに壊れてしまう。大変危険な車ということで、走行禁止になったりもしたんですね。で、2気筒エンジンで、ポンポンポンポン言いながら独特の音を出して走るんですね。で、この写真撮りましたのは99年ですから、ソビエトが崩壊いたしましても、10年近く経っていたんですね。で、後ろの方を見ていただきますと、西側の、いわゆる、ドイツやフランスの高級な車が止まってるかと思いますけども、じゃあこの二人は、どういう人たちかっていうことですよね。ソビエトが崩壊して10年近く経ってんのに、このトラバントに乗ってて、それがなんか動かなくなったみたいでですね、こう二人で修理してるんですね、このおじいさんたち。彼らはおそらくですね、そのソビエトの時代は、模範市民だったはずです。なおかつトラバントといえどもですね、不良市民は買えなかったはずですね。だから彼らは模範市民だったはずですね。だから模範市民にとってこの車を持つということは非常に、まあ、意義あることだったはずなんですね。 しかし彼らはやっぱり時代の転換ができなかったんですね。で、後ろに並んでいる高級車っていうのは時代の転換を乗り切った人たちが今のその自動車として買ってるものです。しかしこの二人は前の時代の、まあ、ある意味では模範市民であったんだけど、次の時代に生きる術を知らなかったんですね。ですからそのままこの古い車に乗り続けざるを得ないと、まあ、そういう悲劇がこの二人に襲ってきたということだと思うんですね。まあどんな時代をですね、どう生きるかは人それぞれですから、まあ時代が資本主義になってですね、もうこれはかなわんから昔のトラバントをそのまま楽しく乗ってればいいやと思えればいいですけども、多くの人たちは時代が変わった時にこんなはずではなかった、当てが外れたって言って大騒ぎするんですね。ソビエトが崩壊した時もですね、もうね、多くの共産党の幹部はですね、路頭に迷ったわけですね。逆にその、まあ今までは、資本主義的な分子としてですね、警戒されていた、馬鹿にされていた人たちが天下を取ったわけ。まさに革命が起きたわけですね。ソビエトの崩壊の時ですね。まあですから世の中は本当にそうやって大きく変わるんです。くれぐれもですね、このトラバントの持ち主みたいになりませんようにですね、これからまさに今市民革命が起きているところですからね、今の時代一番いいと思っていることが次の時代になったらですね、どうでもいいことになるということはよくあるんです。あるいはこの産業という観点から言いますとね、ソビエトブロックで作っていたこのトラバント、あるいはソビエトブロックのこの工場というのは西側と合併された時ほとんどもう使い物にならなかったんですね。こんなトラバントをですね、作って売ったって全く売れないわけですね。ですからそうなるまで産業の発展をですね、止めてしまったということはですね、ものすごく罪なことをしたんですね。その間にどれだけ多くの英知が失われ、どれだけ多くのチャンスが失われたかということを考えると、本当に罪なことをソビエト側はやっていたんだなと思うんですね。で、我々もですね、日本もですね、もたもたしているとこのトラバントみたいになっちゃうわけですね。今車はですね、電気自動車の時代にどんどん向かっていますね。もうエンジンがいらなくなる時代が来ているんですね。さあ、日本の自動車もですね、トラバントみたいにならないようにですね、まだまだ時間があるうちにね、もう間に合わないから急がなければならないと思って変えていくことが大事なことなんだと思うんですね。それから次の6ページ目見てください。これもですね、ある本から取ったもんなんです。帝国発車という本で、その、かつて JR が生まれた時にですね、まあ JR の転換についてね、まあお話を転換時のお話を聞いてでまとめた本なんですね。ちょっと読んでみますけども、鉄道システムでは少々の撹乱が生じてもその撹乱を吸収してしまうような余裕を設けてあればたちまちシステムは安定化する。だから日本の鉄道も欧米並みに立派な線路設備にすれば鉄道員の頑張りや乗客の協力にあまり多くを頼ることなく必ずや遅れてもすぐ回復する鉄道が作れるはずである。ストックさえ大きくしておけば、少々のトラブルが生じても何のその、人間の頑張りを当てにせずに安全で正確な鉄道が作れる。ゆとりのある鉄道も作れるはずである。しかし日本の鉄道員は、そこにあまり大きな期待をかけていない。小さなストックで大きな風呂を生み出さなければならないのは、ある程度まで日本の鉄道の宿命のように感じて仕事をしている。少ない設備ストックの下で、たくさんの列車を走らせるためには、列車は定時運転をしなければならない。そして定時運転の技術を研ぎ澄ませていけば、ストックは少なくて済む。定時運転とストックの関係は、鶏と卵の関係のように、面々と受け継がれてきた関係でもある。鉄道、国鉄改革を推進し、JR 東日本の初代社長を務めた住田昌司氏は、その著書、鉄路に夢を乗せて、の中で、国鉄はいろいろな土台が腐っていたが、一番大事な支柱は腐っていなかった。この一番大事な支柱というのは、大きな赤字を出している時も正確なダイヤを維持してきたことだ。ダイヤが維持できていなかったら、果たして民営分割はうまくいったかどうか疑問だと言える、と述べている。さらに住田氏は、正確なダイヤを維持していこうとすることは、日本の鉄道の原点であり、それが守られてきたことが、民営分割を可能ならしめた基盤の一つである。こう述べてですね、産業転換というのをするときですね、必ずその今までの産業で持っている強みを活かして次にですね、伝えていかないと何の意味もなくなってしまうんですね。反対に強みのなくなってしまった組織、強みのなくなってしまった産業というのは、それを次の時代に転換させることは極めて難しいですね。 このように国鉄はですね、本当に経営は失敗していたんですけども、列車を動かすということに関しては、まあ当時も今もですね、世界最高の技術を未だに持ってるんですね。しかもその多くは熟練の技術なんです。定時運転の技術なんて熟練の技術ですから、簡単に真似なんかできないんですね。ですから、未だにですね、この国鉄の強み、国鉄の時代から続いてくる鉄道の強みは日本を支えていますね。ですから、やっぱり産業というのはですね、絶対その強みがなくならないようにね、強みを絶やさないようにですね、いろんなチャンスをその産業に与え続けていくってことがとっても大事なことなんです。で、反対に例えばですね、金融の民営化がなぜ失敗したか、金融機関の規制緩和がなぜ失敗したかっていうのは、この国鉄のと対比すると非常によくわかるんですね。要するに金融の場合は何の強みもなかったんですね。働いてる人が鉄道が好きだから、金融が好きだからっていう人はあんまりいなくてですね、要するに楽して金儲けできる、一番楽なサラリーマンだと思って入った人が多かったんで、ですからその自由化が始まった時ですね、考えるのは自分の金儲けだけなんですね。組織も人も自分の金儲けだけで、客を食い物にし、市場を食い物にし、やがてその国家まで食い物にして今日に立ってますから、もうどうルールを変えたって、組織を変えたって、もう一番の強みって言いますか、本来その持ってるべき役に立つ部分をもう失ってるんで、直しようがないんですね。ですからそんな風になるような産業をそもそも作っちゃいけなくてですね。ですからやっぱりですね、産業あるいは組織というのはここにあるように、持ってる強みをちゃんと維持し続けること。それさえ持ってればですね、産業の転換でも何でもですね、組織の転換でも持ってる強みを生かすということによって、いくらでも可能になるんだということですね。以上がですね、まず一番初めの、産業転換ということについてのお話でありました。では、一休みいたしまして次に行きたいと思います。